最高評最強ワイルドにホゲホゲと、この番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列伝に出会ってしまったハッスルジョボが、長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きに喋ってしまうポッドキャストです。第354回、今回はですね、全日本プロレス世界最強タッグ決定リーグ戦2023 and ジュニアバトルオブグローリー2023、こちらのですね、最終戦が行われました、東京後楽園ホール大会、のですね、レビュー、行っていきたいと思います。この日は久々の生観戦ということでですね、いや、いつ以来だろう、だいぶ時間が経ってしまってですね、まあなかなか最近ね、平日後楽園が少なかったので行けてなかったんですね。まあ私ちょっと都内にはですね、他の県から通っているもので、なかなか、あ、逆にその、平日の方が帰りに寄りやすいっていう部分がありまして、その機会狙ってるんですけどなかなかなくてですね、それでも今回はですね、まあこの前に1回公式戦はあったんですけれども、そこはちょっと忙しくて行けず、この日の最終戦を生観戦ってことになりました。日曜日とかね、昼間の興行とかもね、本当は行きたいんですけども、ちょっと子供の部活の送り迎えとかがですね、最近入るようになってしまって身動きが取れないケースも多くてですね、この平日夜っていうのはですね、ありがたいわけで、ただまあ結論を先に言っておくと、次の日正直、死んでました。まあ何しろ試合終わってその後、すするに行って担々麺食べてですね、で家着いたのが1時ですから、そこから、数時間だけ寝て、またその電車に乗って会社に行くってね、もうね、5社6入してもですね、50に立とうとなる身がですね、そんな行動はね、取るもんじゃないななんて思いつつですね、いやもう本当止まればよかったな、いやまあまあそういうわけにもいかずですね、楽しいながらも体力的にですね、心配になるこの平日の後楽園ホール大会、いやいや見てすぐ帰れよって話なんですけど、まあ見てね、ほら最後みんなでいろいろ喋ってこそのね、プロレス観戦じゃないですか。そんなのもあってですね、まあ、体力が続く限りですね、頑張っていきたいと思っております。でこの日はまあその、久々の生観戦ということもあって、後楽園ホール方面にですね向かってですね、まあ、この日のためにっていうのも変ですけれども、今、超ハマっているですね、信長豪こと、信長の野望出陣、こちらですね、ウォーキングして、いろんな領地をこう増やしていくゲームなんですけども、後楽園方面は、絶対プロレスを見に行くときに、行けるだろうということでですね、一度行ったところに行くメリットっていうのもだんだん増えてはきてはいるんですけども、実はその信長出陣っていうゲームですね、一度領地を制圧してしまえばそこにあんまり行かなくてよくてですね、そうなると何度も何度も同じところに行くのがちょっと非効率になるということでですね、我慢してですね、後楽園ホールの方に近づかないようにしてたわけなんですけれども、この日はですね、後楽園の方に行きまして、ちょっとなんとか無理やりですね、早めについて、ぐるっと回って領土を拡張しつつ、茶屋を見つけつつですね、後楽園ホールに向かった次第です。もうね、なんかイルミネーションとかも始まってですね、後楽園、春日の方から向かったんですけれども、なんかお笑いも今やってるんですか、なんかそういうのをイベントとかもやってるみたいで、ちょっと時間ずれるとすごい混みそうだなと思いながら見ておりました。で、会場ではですね、プロレス界ナンバーワンポッドキャスターとですね、待ち合わせまして、そんな中、そしてですね、会場入りしたわけです。まあ、今回、結構前の方、端の方ではあったんですけど、前の方でね、見ることができたということで、席に座ってみますと、なんとですね、ちょっと後ろにですね、ターザン山本がいまして、おうおう、全日に、今の全日を見るのかと。ですね、まあどう映るのかなんていうのもですね、ちょっと気にはなってたわけ、気にはなりながらですね、見てたんですけども、まあちょっとだいぶ喜んでたみたいでね、そういう意味ではもうターザン山本もうならせる興行だったんであれば、まあまあ良かったんじゃないかななんて思っております。で試合が始まります。じゃあ試合の方に入っていきましょう。 第1位、ジュニアバトルオブグローリー2023スペシャル6人タッグマッチということで、こちらが青柳敦樹ライジングファイト井上涼 VS 佐藤光、岩本浩二、阿部文則ということで、もう本当にプレビューでも言いましたけども、豪華すぎる一戦。そりゃね、ジュニアの代表選手、全日系ジュニアの、ね、代表選手が集まったとんでもないリーグの中で、その中でですね、決勝に行けなかったというだけでこの6人が、試合をするっていうのも、ね、すごいなと思いますよね。もう多分第1試合がどっかんどっかんですよ。第1試合というには豪勢すぎる、試合だったのではないかなというふうに思っております。そんな中ですね、あのライジングハヤト選手がですね、あのいつも通りですね、あのプランチャをフェイントかけて、後ろにですね佐藤光選手が回り込んでるのでね、あのハヤト後ろ後ろなんていうこともね言ったりしつつですね、楽しく追いかけさせていただいておりましたりですね、あとその阿部選手がですね、あの ILB バックをやろうとしたところですね、あのそこに選手が固まっててめちゃくちゃ狭い状況なのに、それでもしっかり戻ってくる阿部文則選手なんていうのもですね、やっぱりもうすげえとしか言いようがないんですけど、あのそういうのを見つつですね、最後はですね、そうで阿部選手ね、やっぱえげつないのがね、あの井上選手があの開発したばかりの代官山スープレックス、こちらをですね、あのしっかりあの自分のものにしてしまおうとして使うっていうのが、ね、これがねもう本当ね、性格ちょっと悪いですよね。まあ好感度が高いからあのチャラにされているんだと思いますけれども、そんなこんなありまして、試合結果はですね、8分12秒、阿部文則選手が、おまんじ固めで井上涼選手からギブアップを奪っております。井上選手、負けたとはいえこのリーグ、最後、負けてしまいましたけれども、このリーグの中でですね、なんと2勝も挙げているということでですね、あのそういう意味では、成長著しい井上選手、これからもですね、まあちょっとあの今新日あじゃない全日新全日新時代、こちらのですねメンバーに入っているというのもありましてですね、メキメキと力をつけてきておりますので、そういった中で、あとはその、まあ、一人で必ずしもやっていくのは正解ではないと思うので、何かしらいい師匠みたいなのにね、あのつくことができればさらにメキメキと、上がっていくんじゃないかなということで、今後のですね、挙動にもですね、注目していきたい選手かなと思っております。あとはやはりですね、そのまあこの日は第一試合ではありましたけれども、岩本浩二、カムバックということでですね、まあまあだいぶ前に戻ってきてはいましたけども、私自身は岩本浩二が後楽園ホールに帰ってくるのを初めて生で、見た、初めて生で帰ってくるのを初めて生でって変だな、でも帰ってきたのを見たということで、この同じ場所、後楽園ホールでですね、さよならをした岩本浩二がですね、また後楽園ホールに帰ってきて、そして全日本プロレスのリングに上がってくれているというのはですね、本当に嬉しいことで、まあそれこそね、ちょっとリーグ戦の成績こそですね引き分けが多く、まあ今のねその、舞台でなかなかその10分一本勝負っていうのはね、山本選手にとってはね短い時間ではなかったのかなと思うんですけども、そういった中で、また、新たなライバルストーリー、まあ極端な話、岩本選手がいた頃っていうのは、まあ、あのちょっと青木選手が亡くなったりしたこともあってですね、岩本選手一強の状況が続いてしまっていてですね、それによって居場所が難しくなってしまうっていう部分も正直あったんだと思います。ただ今この帰ってきて、じゃあどうですか、一強って言えますか。いや、そうじゃないですよね。この今の全日本ジュニアの中であれば、岩本選手も十分に満足していただけるんではないでしょうか。そして岩本選手だけに責任を押し付けるということもないかと思いますので、ぜひぜひまたですね、全日本プロレスを主戦場に暴れ回ってほしいなというふうなのをこの試合見て思いました。続けてまいりましょう。第2試合、ガオラ TV チャンピオンシップ 4way マッチということで、こちら行われまして、60分一本勝負で行われたこの試合、第23代王者は田中実、挑むは大森高尾、吉達、ブラックメンソーレでしたが、試合は7分45秒、グラウンドコブラでですね、田中実選手が、因縁のブラックメンソーレ選手から3つ奪っております。いやー、大森さんベルト取れなかったか、 相変わらずね、そのまあちょっとなんて言ったらいいんだろうな、その体を持て余すって言い方も変なんですけれども、どうしてもこういった試合になってしまうとね、ちょっとうまく機能しないと、まあもうただ、まあ、ヘビー級2人、ジュニアヘビー級2人っていう戦い、方だったんでね、勝手は難しかったとは思うんですけれども、それでも最後はですね、田中稔選手と学名総理選手の1対1の状況っていう風になっていたのもありますので、まあまあちょっとベルト取れなかったのは残念ですね。まあ身も蓋もないことを言ってしまうと、私は大森さんが勝つところを見たいので、もうぶっちゃけ試合内容どうでもよくて勝つところが見たいなと思っていたので、まあ正直、残念ではあります。大森コールもね頑張ってしたんですけどもね、隣の、国さんに怒られ、うるさいって言って怒られながらですね、大森コールも頑張ったんですけども誰もついてこなくてですね、ちょっと寂しかったです。この結果を受けて田中稔選手と爆明総理選手の、確執はますます深まったということで、まあガオラ TV チャンピオンシップ自体がなかなか行われないというのもあるんですけれども、せっかくあるね、3冠ではないベルトに対してですね、浮かしとくのももったいないので、もう少しですね、中堅どころの底上げみたいな形でですね、うまく使ってほしいなと思っております。で、その中堅どころの底上げというと次の第3試合にも関わってくるんじゃないでしょうか。世界最強タッグ決定リーグ戦2023公式戦、坂口幸男、片谷秀樹 VS 黒潮東京ジャパン立花聖吾はですね、なんでこんなことを言うかというと、坂口幸男、岡谷秀樹がアジアタッグチャンピオンだからです。試合はですね、もう本当まず坂口岡谷組が先に入ってきて、そこからずっと、そっかの後で、黒潮東京ジャパン立花聖吾組が入ってくるってことでですね、いやいや、まあまずこの日立花選手がですね、イケメン選手とお揃いっていうか、まあ、に色を揃えてきて、ピンク色の、ジャケットで入ってきた、これ良かったですね。まずそして一曲やってる間ですね、もう本当にあの状況でよく入場しきるなっていうのをやるぐる、本当に感心するぐらいですね、後ろで坂口選手がすっげー睨んでるのに、それを意に介さず、入場パフォーマンスを続ける、イケメン、すごいですね。やっぱこういうところが、元 WWE スーパースターたるゆえん、まあまあ行く前からすごかったんですけどね。で、まあイケメン選手がですね、その上がっ前回全日本プロレスに上がってた頃っていうのは、ちょうどねそのコロナの真っ只中ってこともあってですね、生入場を見たことなかったん でこの日もね、結構前の方で見てたんで、近くまで来てるのは超、まあ、もうただ早くてね、そのカメラ全然映せなかったんで、ね、残念なんですけども、それでもやっぱ近くでああやってるとね、超楽しいですね。で1曲終わってイケメンが帰ると、そしてアンコールが、アンコールコールが起きてですね、お客さんが呼ぶわけですけれども、もう豪雨にやした坂口岡谷組がですね、奥に引っ込んでって、イケメンをボコして連れてくるっていうところですね、さらにイケメンのジャケットをですね、岡谷選手が奪ってきてしまうというような状況でですね、まさにそんなはずはないさという状況がですね、起きてですね、序盤はものすごくですね、立花選手が捕まるような展開になってしまいました。立花選手がですね、いつもあーんってやつをですね、坂口選手にやるわけですけれども、まあまあそれ効かないですよね。だって立花選手のね、マイルドヤンキーと比べて坂口選手のヤンキーどころか、どっちかっていうと本物ですからね。それでですね、まあちょっと太刀打ちできない部分もあって、序盤捕まってたんですけれども、ね、さらにですね、ジャケットしばらく奪われたままのイケメン選手、に繋ぐことがなんとか、途中から繋いだところですね、これ、ね、ジャケットなしだとね、おふざけモードが一気に消えるというかですね、まあ、ジャケットを取られて怒り心頭だったんでしょうね。心筋タイムを言わずに平手打ちをものすごい勢いで、岡谷選手に繰り広げて、いやー良かったですね。やっぱりこういうバトルモードのイケメンっていうのもですね、やっぱり面白い。ただまあバトルモードになった原因っていうのが自分の入場のせいだったっていうのをですね、棚に上げてるのがやっぱりイケメンらしくて、素晴らしいなと思っております。試合はです、そして試合結果これすごかったですね、11分10秒、ジャケットでの大田からの片指固めということでですね、東京ヤンキース、黒潮東京ジャパン、立花聖吾組が、勝利を収めたわけですけれども、
ですけれども、これいいの？3つ叩いていいの？狂気攻撃からの3つだと思うんだけどな。まあまあ、ジャケットは体の一部ってことで、じゃあ多めに見ておきましょう。この結果をもちまして、坂口尾形組4勝5敗8点、黒潮東京ジャパン立花聖子組4勝5敗の8点ということで、決勝の目はなくなっております。第4試合、世界最強タッグ決定リーグ戦2023公式戦30分一本勝負、田村隼人、ガレノ・デルマル VS サイラス・ライアン・デイビッドソン組、こちらですね、野外陣超楽しい、今回のですね、ポッドキャストの写真にも、ね、載せるように、試合前にですね、この2人とですね、写真撮ってですね、超嬉しい。やっぱりね、でかい怪人超嬉しい。本当はね、サイラス選手の帽子欲しかったんですけど、毛糸の帽子がね欲しかったんですけども、ノーキャップってことでね、売り切れちゃったみたいですごく残念で、まあ、ポートレートもね、サイラス選手の方最後の1枚ってことでですね、それとですね、ライアン選手の方は、3種類のうちから真正面立ちのやつ買わせてもらってですね、これで3ショットを撮らせてもらったから、もうそんな中でですね、もうちょっと近くまで来てですね、大暴れ。いやー、本当南側の階段のところを使ってですね、大暴れして、そしてさらに全員でかいからね、まあ、田村選手こそですね、ちょっと身長、この3人に比べると1段落ちるかもしれないですけど、それでも筋肉の張りっていうのは非常に良いわけで、いや、田村隼人選手でね、こう1段落ちるって時点でね、相当やっぱでかいなっていうことがあって、いやー、もちろんサイラス・ライアン・デイビッドソンね、目当てで行ったわけですけども、ガレノ選手も良かったな。いやいやいや、もうこういうの見たかった。超楽しい。いや、あとはですね、その試合の中ではですね、ライアン選手とハヤト選手のラリアットの打ち合いとかバチンですよ。申し訳程度のこのラリアットのこう相打ちとかじゃなくてですね、もう本当にお互いがぶつかり合う姿が素晴らしかったですね。あとはですね、ガレノ選手のトペですよ。これもすごかった。あの体って身軽に飛ぶ、さすがまあルチャの系譜というところであるんでしょうけども、いやー、ガレノ選手見にグレート行くのもありかなって思わせるぐらいいいですね、ガレノ選手。しかもまだ若いんでしょう。いやー、若くてでかくて動けて、いや、ほんと掘り出し物ですね。さすがはワグナーの系譜といったところでしょうか。ライアン、サイラス組もですね、連携のキャノンボール、サイラスの、アタックからの、ライアン選手のアタックからのサイラス選手の、キャノンボールなんてもですね、正直このキャノンボールも勢いとかで言うと、入江選手とかね、ユー選手とかに比べるとちょっとね、やっぱりその勢いが落ちて見えるわけですけれども、その勢いを、補ってあまりある、体の大きさ、いやいや、この体でぶつけられたら別にキャノンボールの勢いなんかなくて、もう本当に乗っかられただけでしんどいよねっていうのが見て分かれる。でかいは正義ですね、本当にプロレスでは。なんですが、最後はですね、8分50秒ラリアットからの片指固めで、田村隼人選手が、宮原健人をも沈めたラリアットで、ライアン選手を仕留めております。この結果はまあ正直ちょっと悔しい。なぜかっていうと、田村隼人、ガレノ・デルマルが5勝4敗の10点に対して、サイラス・ライアン・デイビッドソンが4勝5敗の8点ですから、いやー、外人選手、強豪外人選手呼んできてね、負け越しっていうのはやっぱりちょっとショックだな。まあ、まずもっともっとですね、大暴れして、ぜひ、世界タッグ挑戦もですね、視野に入れてほしいなと思っております。昔ね、そのジエンドが初来日した時にですね、その半年後にですね、タイトルに挑戦するためだけに来日したシリーズもあったわけで、その時のようにですね、ぜひサイラス・ライアン・デイビッドソンのですね、世界タッグ挑戦なんてのも、いや、十分資格あるチームだと思いますんでね、また2人揃って呼んでほしいなと思っております。第5試合、ジュニアバトルオブグローリー2023優勝決定戦、こちら行われました。優勝に駒を進めたのは、勝ち点8同士の、田村ダンと土井なるきでございました。いやー、まずね、そう、やっぱり土井選手が素晴らしい、これはもう間違いない ところです。そして何しろ田村ダン選手の全てを受け止めてくれたんじゃないでしょうかね。田村ダン選手、まあ、小賢しいことはしないですよね、はっきり言って。そんな中でですね、正面からぶつかっていく、ドイナルク選手、全てを受け止める、これが好試合にならないわけがないです。ボストンクラブでですね、田村ダン選手がですね、土井選手をこうグーって絞ってですね、ああもっと絞ってみろって言いつつ、田村選手、土井選手がグーって潰されるシーンなんていうのは、ね、ちょっと非常に面白いというか、土井選手っぽいやみたいなことを思いつつですね、それでもこの逆エビ固めが実は最後のね、のところにつながっていたのかなっていう部分があります。何しろこの試合ではですね、最近あまり見せていなかったダンロック、こちらをですね解禁しております。ダンロックといえば、田村ダン選手がアスナロハイ、こちらに向けてですね開発して、このダンロックでアスナロハイを見事、全勝優勝しております。その時に開発した縁起のいい技でですね、今回、リーグ戦の決勝戦、ジュニアのねリーグ戦の決勝戦に、この技を持ってきたっていうのは非常に意味が深いのではないでしょうか。なので、このダンロックですね、1回目はねうまく逃げられたんですけど、2回目で、しっかり腰も落として、のダンロック、ここでしっかり、腰にダメージを当てつつ、最後はですね、殴りつけるラリアットからの、投げっぱなしパワーボム。1回目のパワーボムがねフォールに行くの遅れて返されて、ちょっとねうんっていう部分もあったんですけれども、2回目ですね見事に叩きつけて、田村ダン、ジュニアならでは、ジュニアにならではじゃない、ジュニアとしては規格外のパワーでパワーボム、こちら叩きつけてですね、しっかりと、優勝を、取ることができました。ジュニアバトルオブグローリー初優勝ということで、田村ダン本当におめでとう。全日本プロレスジュニアの、は君にかかっているよ。そして、田村ダン、ドイナルキお互い座礼でですね、健闘を称え合っておりました。やはりまあまあ本当に土井選手が素晴らしかったので、それを打ち破った田村選手は素晴らしくて、試合後にはですね土井ちゃんコールも起きるぐらいですね、全日ファンからも認められている、外敵ということだと思います。そしてそこに入ってきたのが一方、なぜか全日ファンが非常に嫌っているエル・リンダマン。まあものの言い方じゃねえ、それはそうなるよなと思いつつですね、まあわざとやってるんでしょうけれどもね、で、ドイナルキとまあまあやるつもりだったみたいなことを言って、またヒートを煽ってですね、さらにはそのプロレスファンはねドイナルキが勝つことをと思ってたけども、全日ファンだけは田村ダンが勝つことを望んでいたなんて言ってですね、軽く全日ファンもディスりつつですね、田村ダンとのこのタイトルマッチ開幕します。今年のことは今年のうちにやってしまおうということで、大晦日、12月31日にですね、このタイトルチャンピオンエル・リンダマン VS 第66代王者ですね、エル・リンダマン VS 田村ダン、こちらが決まりました。いやもう勝てとしか言いようがないんですね、この勢いで今度こそ、ぜひ勝ってほしいと思います。この後休憩はなかったんですけれども、大晦日の、主なカードということで、技法カードとしましては、AJPW VS DDP のタッグマッチということで、青柳敦樹、ライジングハヤト VS 上野勇気、小島桃井のタッグマッチ。いやこの試合はまあ正直あれですよね、まあ、DDT 側からしたら上野を投入するわけですから、もう万全の勝ちを取りに来ているところに、全日側としてはジュニアの2人ということで、ちょっとねやっぱりその少し不利なのかなっていう気がしますので、まあただ DDT とのね因縁っていうのもね、もうどんどんいろいろ出来上がってきてますので、全日側としては大きな気持ちで跳ね返してほしいなっていうふうに思っております。さらには、足野翔太郎復帰戦タッグマッチ、足野翔太郎 T ホーク VS 黒潮東京ジャパン立花聖陽ということで、それこそレッスル1時代にしのぎを削っていた4人がですね、足野翔太郎の復帰に合わせて集まってくれる。どうなんだろうな、足野 T ホーク組ってでもなかったはずですよね、いつもなんか常に対面にいたようなイメージがあるんでね、まあまあ本当はねその足野の隣にいるであろう本田とか、小玉とか、ドイクマとか、その辺がですねちょっといないというのもあって、白羽の矢が立ったのが T ホーク。まあでもそういう意味では逆にレッスルワン時代の、ファンの人からしてみれば夢のカードになっているんではないかなということで、で相手はもう気が知れたといいますか、 もう絶対、手が合う東京ヤンキース。いやー、この試合も大晦日、そして芦野翔太郎の復帰を、飾るにふさわしいカードになっているんではないでしょうか。で、やっぱり、避けては通れない、避けては通れないっていう言い方も変だな、もう大晦日これを見て終えましょう。第71代王者中島克彦 VS 宮原健人の三冠ヘビー級選手権。いやー、さあさあどうなることやら。これに関してはね、もう本当に、しっかりとまた語っていきたいわけですが、ファンナイトドリームの悪夢を二度と繰り返さないようお願いしますよ、宮原健人。そんなわけで、ここからですね、まだまだ優勝の目が残るチームが出てくる世界最強タッグテリーグ戦2023が続きます。第6試合、世界最強タッグテリーグ戦2023公式戦、諏訪間鈴木秀樹 VS 石川修司綾部蓮です。いや、この試合はですね、もう諏訪間と秀樹は仲良しですね。ダブルのショルダータックル成功させたりとかですね、最初入場してきた時にですね、ちゃんともらったタオルを掲げてですね、諏訪間さんが可愛さを、アピールしながらですね、それを見て、おお鈴木おお持ってきたかみたいな感じでですね、ニコニコしてるのが良かったです。で、ツープラトンも最初はね、成功したりですね、して成功したらですね、なんで成功してんだよつって石川修司に怒られるっていう、いや別にいいじゃん、タックで成功してるんだからいいじゃんと思いつつですね、さすここはですね、諏訪間さん の制裁の時期が長かったね、石川選手ならではのいい掛け合いだったのかななんて思って、見ておりました。あとちょっとね、ひどかったのが鈴木秀樹選手かね、どっちだね出たの、フットスタンプ石川選手がね、ちょっとやろうとしたらちょっとね、コーナーから少し遠くてですね、その結果非常にいつもよりダメージが大きいなんていうシーンもあってですね、これによって鈴木秀樹、諏訪間組もかなり追い込まれたりします。ただ、タッチが成立するだけで盛り上がるチームっていうのもね、なかなか、もちろんこの後のね、勝北もですね、その最初の頃はそのタッチ成立だけで盛り上がったりしたわけですけれども、最終戦までですね、そのタッチが成立しただけで成り立つこのバカバカコンビ、いや私が言ったんじゃなくてね、みんな言ってるからいいんです、バカバカコンビです、ここもですね、良いなと思って見ておりましたね。ただ、最後ですね、ツーブラトンにいた、鈴木秀樹諏訪間組がですね、諏訪間選手がショルダータックルを出しているのに鈴木秀樹選手がドロップキックを出してしまってですね、これでツープラトンが、失敗、そうなるとここから一気に不穏な空気に流れます。そんな、隙を見逃さなかった石川修司、神越からの2位リフト、こちらでですね、諏訪間選手を追い込んで、一旦ですねバカバカコンビも反撃の1投目をつかもうとしたんですが、諏訪間選手が石川選手を抑えてのドロップキック、鈴木秀樹選手のドロップキックは、石川選手が避けて誤爆、それによってそこから一気に石川選手がファイヤーサンダーにつないで、12分15秒、石川修司選手が諏訪間選手から3つ取っております。諏訪間選手やっぱり首攻められると弱いな、で、なんとか、で、これによりまして5勝4敗10点になりまして、鈴木秀樹、諏訪間組、決勝の目がちょっと、だいぶ危うくなりました。石川修司綾部蓮組は3勝6敗で6点なので、ちょっと決勝の目はなかったわけですけれども、最後に、この強敵に一矢報いたというところです。試合後はですね、へこたれて、ぐだっとしてるですね、諏訪間選手を鈴木秀樹選手がおぶって帰ろうとするんですけれども、場外で潰れてしまってですね、それでですね、また喧嘩になるのかと思いつつですね、最後はですね、仲良く肩組んで帰っていくっていうこのシーンがですね、一体本当に諏訪間選手に対する鈴木秀樹選手の X での絡みっていうのは、ちょっと本当は1年前ぐらいとかっていうの何だったんだと。いや、結構ね、鈴木秀樹選手の X って、どこまで本気でどこまでなんていうの、プロレスを盛り上げようとしているかが分かんない部分があってですね、そういう意味で私もね、諏訪間選手がバカにされるたびにちょっとね、ムカムキーってなってたわけですけれども、いやこれ見ると、結構仲良しなんだなっていうのですね。ただ一方で本気でね、ちょっと
嫌ってる選手も何人かいるみたいな、その辺よく読めないなと思ってですね、まあ、今回はね、あの砂浜選手とのその、タッグ、そして、仲良くなったということで手のひらクルーだったわけですけども、今後の鈴木秀樹選手からね、もう本当目が離せなくなるということでですね、ずるい、うん。では第7試合ですね、世界最強タッグ決定リーグ戦2023公式戦、本田龍樹安西優真 VS 斉藤潤斉藤麗です。いやー、斉藤ブラッザーズやっぱほんといいいいいい、いや本当に国さんとも喋ってたんですけれども、もう武道館の時に帰ってきて帰国一発目から比べるとロープワークとかもすごい良くなってるしっていう話してですね、いや私結構頻繁にねもう見てるから、もうロープワークとかにも全然その難がないことは分かってたわけですけども、たまに久しぶりに見る人から見るとですね、あの頃のちょっとカクカク度合いがだいぶなくなってると、まあやっぱりもうあの日は武道館の時はもう帰ってきて革ジャンであの曲で入って今の曲で入ってきただけでもう100点だったわけですよね。そこに試合の内容、動きがですねついてきてたけど、もう120点なのか150点なのか分からない、さらにはその YouTube のタクシー飯、YouTube じゃないかね、民放タクシー飯ですねやってるから、もう斉藤ブラザーズもう200点ですよ、200点。そんなわけでね、この日はぜひに勝ってですね、決定戦に進んでほしいなと思って見ておりました。特に、レイ選手がやっぱいいんですよね、分かりやすい、でかい、強い。そしてこの日、何気にですね楽しみにしていたのは、本田選手の反則4カウント4のやつもですね、これも多分初めてやったんじゃないかな俺。いやー楽しい、ワンツースリーフォー楽しい。メインのねカードをね完売しレフリーが裁くということで、この日はですね岡田レフリーだったわけですけれども、そのせいもあってですね本田選手がですね堂々と反則をしてワンツースリーフォーやってたのが、あーこれも見た見たっつってね、やっぱりこういうねお約束もないとあれなんでね、これ楽しいですね。試合の方はですね、安西選手のそのスープレックスっていうところに結構焦点やっぱり当たってですね、フロントスープレックス、安西選手のこのフロントスープレックスで斉藤ブラザーズの巨体を投げれるかっていうことも一つのポイントだったんですけれども、いやすごかったのが、フロントスープレックスに構えた、安西選手を斉藤麗選手が肩口を噛んで阻止っていうですね、おおこれいいねって、いやもう本当化け物だな。いやいやいい点もあれば悪い点もあること一つ、全日本プロレスは自前で最強外人チームを用意してしまった。これね昔からある近年全日本、要は秋山全日本から宮原全日本にかけてのこのところでね起きてしまうわけで、かつてはそのゼウスボディーガー組がですね最強外人の枠をですね自前で、取ってしまってたんだけど、今回今はですね斉藤潤斉藤麗がですね最強外人枠をですね、取ってしまっておるって、それによってですね外から外人を呼ばなくていいっていう状況が出来上がってしまうって、これはねいつでも見れるのが嬉しい反面ですね、競合を呼ばなくて済んじゃうから呼ばないっていうこの、外人好きとしてはですねちょっと残念なね状況が起きてしまうのがね、それだけはもどかしいんですけども、やっぱそれでもやっぱ強いから面白いなと思いますね。いやードゥーム、そして狙った斉藤ブラザーズだったわけですけれども、これは不発、なだれ式で、叩き落とした後にですね、安西のジャンピングニー、そしてホンダのラリアット、こちら最初まずはサンドイッチ、その後安西が低空ジャンピングに、まあ、ほぼほぼボマイエですよね、ホンダのラリアットサンドイッチ、さらには安西のジャンピングにとホンダのラリアットを正面から叩き込むというですね、この2プラトン3連発から、最後はですね、安西選手が斉藤麗の150キロ、プロフィールには135キロと書いているが俺は今150キロだぞという斉藤麗をですね、ジャーマンスープレックスホールドで投げ切って勝利、14分42秒で決着がついております。この結果をもちましてニューピリオド本田龍樹安西優真が、4勝4敗1分けの9点、斉藤潤斉藤麗は、6勝目取れず、5勝4敗10点止まりとなっております。そしてこの結果を受けましてメインイベント、この時点で、宮原家と青柳優真組は4勝3敗 1分けの9点、中島克彦、大森北斗組は5勝3敗10点だったわけで、中島克彦、大森北斗組は勝つか引き分ければ、12点もしくは11点で、11点のチームがやるので優勝決定、逆に宮原健と青柳優馬組は勝てば11点になって、11点のチームがやるので優勝というところになっております。まあ、そのこの時点でですね、あの10点がいっぱいいましたんで、もしもメインが、両者リングアウトだったり無効試合になれば10点の中島勝彦、大森北斗組も10点なので、ちょっと前に戻る と、田村隼人、ガレノ・デルマル組10点、鈴木諏訪間組が、10点、斉藤純、斉藤玲組が10点だったので、4チームで自然試合終了後にトーナメントやりますというふうにやっておりました。時計を見るとなさそうでしたというのは置いといて、見たかったなそれも。まあだから各試合面白かったから満足なんだけれども、時短試合がなかった時点で、まあ若干お察し部分はありましたよね。まあこれはしょうがない。うん。で、まあそのまあ分かりやすくどっち勝った方が優勝ってことに、なった状態で始まったわけです。いやー本当久々の生ケントコール楽しいなー。あの最後の337拍子のタイミングで、ね、ちょっとあの。分からなかったのは、久々の会場だったので、ご容赦くださいというところでですね、でまあ入ってきてですね、いやいやいや本当良い、試合はですね、いきなり、中島克彦、宮原健人の、対面から始まります。向かい合う2人、さっきも言いましたけれど大晦日に試合控えてるんだよな。いや本当緊張感がピリピリ伝わってくる、素晴らしい、試合でした。やっぱり場外ではですね、あのうまいこと、宮原健とペースを握っておりましたね。中島克彦に対しての、ペースの握り方、相手が中島克彦であろうとも、ペースを握らせない宮原健と、ここはさすがです。でさらにですね、青柳優馬で自分の、持ち味を出していく、あの中島勝彦選手がよくやるあのシャッターチャンスってあるじゃないですか。あのコーナーに押し付けてこう自分は 横になってこう足を押し付けて、写真を撮らせてくれるというですね、そんなシーンをですねやるときにですね、あの横になれあの重くすぎて横にうまくなれないせいですね、こうなんかハンモックみたいな感じでですね、こうローブにグレーンってなってですね、それでもう取れ取れっつってですね、超あの煽ってる、こういうことをね、あのできるからね、やっぱね青柳優馬っていうのはね、あの頭の回転が素晴らしいんだと思うんですよね。いやもちろんね、あのやり返されてですね、その後しっかりとですねシャッターチャンスされたりするわけですけれども、いやー試合の方本当に良かったな。あの結構早い段階でシャットダウンとそのバーティカルの掛け合いなんてのも出たりとかしてですね、どうなることかと思ったんですけれども、この試合はやっぱり、もちろんその中島克彦も活躍したわけですけれども、1枚落ちると見られている大森北斗、こちらの活躍に尽きるのではないでしょうか。エルボーを軸にですね、あのうまいこと、試合を組み立てていっておりました。いやあのランニングエルボーとかね、あのその辺の、組み立てもだいぶ良くなってきていてて、あとは何が足りないのかな、もうすでに、ね、あの何人かをこう KO している部分もあるんで、エルボーの威力というものに間違いはないでしょうけど、ただ何か一つ説得力がちょっと足りないように、思わされてしまうの、ここをクリアできればね、大森北斗さらに化けると思うんですよね。ただ、試合はですね、無双一戦、一発目は返されたんですけども、今度その、クリティカルエルボーを挟んでからの無双一戦でですね、中島克彦は宮原健斗しっかり抑える中、20分30秒、大森北斗が青柳優馬を沈めて、その結果、試合はですね、なんと大森北斗、中島克彦組が、見事優勝となっております。試合後はですね、 中島克彦選手がですね、大森北斗選手に対して出れてですね、もうお前は頑張ったっていうのことを言ったりですね、あと全日本プロレスの若手をすげえ褒めててですね、隣で見てた国さんがね、ノアの若手を全然褒めてなかった中島克彦とどう比較して見ていたのかっていうのはね、ちょっと気になるところでした。さらにその試合後にはですね、その中島克彦が持ってる三冠ベルト持ってますんでね、なんだったらこのベルトにお前かかってこれぐらいになれっていうことでですね、大森北斗選手に喝を入れて、それに対して大森北斗選手がビンタで答えるわけですが、もう脊髄反射みたいな感じでビンタ張り返す中島克彦選手が、面白かったです。試合後、大森北斗選手ですね、もう本当に自分のキャラ貫きたいんだけれども、もう無理だと、今日はそんな言葉なんか出てこないと、キザなセリフなんか言えないで、もう本当にありがとうございましたと言って、締めて、味方的にはですね、中島克彦という外敵組がですね、優勝したので、ともすれば、今年の2月だったり、ワンナイトドリームだったりのようにですね、暗くなってしまいそうな、最後だったわけですけれども、大森北斗選手の頑張りに救われた形でですね、全日本プロレスファンもみんな納得した、結果で終わったのではないでしょうか。青柳優馬がね、最後取られたのはちょっと悔しい部分っていうのはやっぱりあるわけですけれども、それでも前からね、競歩芸で何度か言っております、青柳優馬と大森北斗は実は同い年ということを考えるとですね、ここのライバルストーリーというところがですね、さらに、紡がれていくのではないかなというところも、にも、つながってくるいい一戦だったのではないかなと思っております。この日の、観衆はなんと1443人ということで、もう後ろ見てもね、もう満員だなと思って見ててですね、視界に入る方のその、西、北、東も全部ね、お客さん入ってましたし、もうほんと超満員の、試合会場ということで、素晴らしかったです。残念ながらね、試合後にですね、売店がほとんどやってなくてですね、それでも優勝した、田村ダン、そして大森北斗、こちらのですね、タオルは売ってますよってことだったんですね、一応田村ダン選手の、優勝記念ということで、私は、応援タオル買わしてもらってですね、こちら楽しい、全日本プロレス生観戦を終えたわけです。で、冒頭にもね、ちょっと話したように、試合後にはですね、すすりに行ってですね、昨日知れた、仲間たちと、美味しい担々麺を食べながらですね、いや、他の人食ってた白パーコー、白担々麺のパーコーも美味しそうだったな、今度食べようと思いつつですね、なかなか行くチャンスがないんでね、私すぐ汁なし頼んじゃうんですよ。さらにね、普通の担々麺&リゾットで食べてる人もいたし、あれやるとね、もう本当お腹いっぱいで私動けなくなるから、本当お腹空っぽにしていかなきゃなんだけど、この日、後楽園ホール、なんかもう飲食も解禁されてたってことでね、結構スナックポリポリ食いながらね、見てたんでね、さすがにリゾット行けなかったんですけれども。で、最後なんでプロレスの話じゃなくて、担々麺の話してるのかわかんないんですけどね。いやいや、まあでもそこまでがセットです。後楽園行ったらぜひ、すするでですね、美味しい担々麺を食べながら、プロレスについて語ってみてはいかがでしょうか。そんなわけで今年のですね、ジュニアバトルオブグローリー、そして、世界最強タッグリーグ戦、終了いたしました。まあ必ずしもね、この2つを同時にやるのがもったいないなって思われるように早くなってほしいなと思っております。分けてもですね、うまいことお客さん入るぐらいになってくれるとなお良いわけですが、どうしてもその他の団体もそうですけども、ジュニアメインの、シリーズっていうのをやったらやったで、最後までジュニアメインでやらなきゃならなくて、そうなると、最終戦ビッグマッチとかでの、メインイベントをそのジュニアのタイトルマッチで本当にやれるのかっていうですね、大きな、課題があるかと思います。今の田村ダン、土井なるき、ただこの試合がですね、じゃあメインだったらどうだったかって言われると、少なくとも全日本プロレスファンであれば OK だった試合なんですね。これがこの2人で全日本プロレスファンではないプロレスファンが見ても納得できるような形まで早く上がってほしいなと思っております。で、この日のメインイベントである宮原健人、青柳優馬 VS 中島克彦、大森北斗、いや本当に文句なしのカードだったと思いますが、ここがですね、優勝決定戦で斉藤純、斉藤麗 VS 中島克彦、大森北斗であってもよかったし、そっちもそっちで見たかったぞと思いつつ、やっぱり宮原健人の名前がメインにあるっていうことの 重さ、こちらもですね、思い知らされる大会になってしまったので、あの宮原健人一座なんて言われ方をしますけれども、そこをですね、宮原健人がいなくなる形ではなくて、宮原健人にみんなが追いついて並ぶ形で、実現する日が早く来てくれるといいなと思っております。いや、やっぱ生観戦楽しいですね、本当に。みんなでワイワイガヤガヤやりながら楽しむ、なんとか時間見つけていきたいな。大晦日はちょっと正直しんどいぞ。でも大晦日の1時からでしたっけ、試合1時会場2時開始でしょ。大晦日に行ってプラッと行ってプラッと帰ってくるは無理だろう。年越す覚悟で東京行ってる話別なんでしょうけどね。なんかホテル代とかもめちゃくちゃ上がってるみたいですからね。まあまあ、あの大晦日の前にもですね、何大会かあって、あれか、ニュージェネーションの話もありますんでね、これもね、ちょっとまた後で話しますけども、メインイベントで青柳兄弟 VS 斎藤兄弟っていうので素晴らしいカットとかも組まれてますんで、まだまだ全日本プロレス今年終わったわけではございません。31日に向けて、まだまだ盛り上がっていきたいと思います。そんなわけで、本日は以上といたします。この番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ強褒げでのつぶやきや DM リプライなどですね、コメントいただけますとお返事させていただきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。それでは皆様、ワイルドな一日をお過ごしください。